回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
10月20日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。先ほどね、上柳さんとの話でもありましたが、
はい、
昨日ですね、番組が終わった後もうほぼ飛び出しで、うん、会社を出まして、一路山梨県の大月市にですね、はせ参じまして、リニアモーターカーのですね、新型の試験車両の報道公開というやつに行ってまいりました、
はい。
メールやツイッターも本当たくさん、いただいておりまして、こちらはですね、ムトンボさん、リニアどうでした、内部の音振動感じましたが景色は見えましたか、リポート期待してますと、結構ね細かくのりとしゃこさんは、席幅よりも定員数を増やす方向に行ったんでしょうか、扉の大きさから車椅子は通らなそうですけれども、設置義務はあるのかないのか分かる範囲でお答えくださいというようなですね、細かい質問から、
はい、
あとはツイッターでいただいたのはですね、井田さんこれ時事通信の映像に映ってますけどこれあったですか、とかですね、確かに、リニア試験走行の報道公開っていうのもですね、時事通信の映像の、36秒あたり30秒過ぎぐらいからですね、なんか私がぼーっと乗ってる感じが出てますね
飯田さんが浸り切ってる瞬間が映し出されてますね
しかもね、なんか自分が実況したのかなんかをこれ聞いてるっぽくって、そう、ずっとじーっとなんかね携帯を耳にしてるっていうね昨日そうなんです、この超電導リニアの改良型試験車の、報道公開というのに行ってまいりました。もともと L0 系というですねものを使って40キロ余り50キロ弱のですね試験線でずっとこれ試験を続けてきている JR 東海のものなんですけども、一応はですね2027年の、営業走行を、予定しつつもこれがどうなるかわからないという今状況で、でそんな中でもですね、その一応は目標の2027年に向けて、試験を繰り広げているというところであります。で、この山梨のリニア実験線はもう1997年からやってますんで、かれこれもうですね、20年以上ずっとこれやってるんですよ。で、そんな中でですね、累積の走行距離はすでに200万キロを突破していて、2017年、今から3年前には、国土交通省の実用技術評価委員会で営業線に必要な技術開発の完了を確認と、今はもう営業できるだけの技術の蓄積はあるんですけれども、その先、快適性だとかあるいは保守メンテナンスの効率化だとかで研究をするために走行試験をずっとやっているということなんです。で、その、メンテナンスだとか快適性というところで、車両も手直しを加えて今回改良型を作ったと。正面の形状が、今まではこうのっぺりとしていた、ヘラみたいな形状だったんですが、
はい、
これがちょこっとね凹凸を際立たせた形になって、なんというかこう鴨の橋のくちばしみたいな感じになっております。
はい、
で、中の様子もちょっと変わってですね、椅子を新しくしたりだとか、あとこれ今までのやっぱ東海道新幹線に比べるとどうしてもこれ断面というんですが、横幅がちっちゃいんですよ。で、通路が1本で、2席2席なの。今新幹線で2席3席じゃないですか。
そうですね、
通席は、はい、だ2席2席で通路も若干やっぱ狭いかなっていう感じなので、そうすると荷物の置き場っていうのに困るというところで、やっぱこう荷物棚がね狭くなっちゃうんで、その分こう椅子の下に置いたりだとか、そういうことをやってます。で、確かにさっきね、メールでご指摘あった通り、その本当はねこれから先バリアフリーってことを考えて、これ東海道新幹線もですね、 障害者の団体の車椅子協会の方などと直接これ JR 東海話してですね、東海道新幹線に関しては今まで1編成に1席しかなかった車椅子専用のスペースっていうのを6席まで増やすっていうのはこれから、順次やっていくということがすでに発表されているんですが、このリニアに関してはね、まだそこまで議論いってないっていう感じですね。やっぱね、これ多分通路も狭いんですよ。だからひょっとすると車椅子だとそのまんま入ることがこれちょっと難しいんじゃないかなっていう、乗ってみての実感はそんな感じでした。で、あとデッキの部分がそこにもこう機械を入れなきゃなんない関係で、
はい、
結構長い通路を抜けていかなきゃなんないとか、まあ、そういうところはね、これから先のこれ議論になるんだろうなという感じがあります、
うん。
まあ、今はまだその500キロで走るにあたっての気密性とかを確保しないと、
はい、
もうトンネル抜けた瞬間耳がツンとなるっていうあれになっちゃうんで、そうすると例えばドアのね、気密性を確保するためにはドア広いとやっぱ空気抜けちゃうんで、ある程度のこう狭いドアでこうギュッと押し付けて、中の気密性を保つみたいなことをやらなきゃいけないんで、うん、そういうところとかもね、まあ、これから先だろうなと思います。で、揺れに関してなんですけれども、
はい、
まあ、これすでにね、番組のツイッターに、我々がスマホで撮った素人の映像が上がっていて、結構こう手ぶれ回って揺れてるなっていうのはあると思うんです、
はい。
まあ、揺れないことはない当然ながら、うん、浮くんで浮いたものをですね、磁石によって浮かしたものを浮かせた側のこう揺れをですね、どう吸収するかってすごい難しいんで、確かに浮かせたところのですね、先にバネをつけたりとか、オイルダンパーって言ってね、衝撃を吸収するようなものをつけてで、なんとかある意味ね、二重の箱が浮いてると想像してください、
はい。
で、中の箱の部分に我々乗ってますと、うんうん、外の箱は結構揺れるんだけど、その揺れをこの二重の箱の真ん中にあるバネだとかダンパーでちょっとでも吸収をして、なんとか中の箱の揺れは最小限に抑えようというようなことをこれやってるので、ただこれはまだまだ技術的には検証が必要だっていうのはあるみたいです。で、そういう構造なもんなんで、窓も確かに小さい。なんかね、昔の飛行機の感じですね。
へ
ー。この間お休みで飛行機乗った時は、最新の787っていうのに乗って、これは結構窓がでかいんですよ。でも、窓が大きいということは何が起こるかっていうと、これは、強度を考えると、ね、窓の部分で、くり抜くわけだから、うんうん、これは強度とのバランスが悪くなると。だから、まずは小さく作って、だんだんとこのぐらい広げても大丈夫だよねっていうのをやっていかなきゃなんないというところです。で、あと車窓に関してなんですが、
はい、
いや、トンネルだらけ。やっぱり
そうなんですね。
ぶち抜くんで、このアルプスをね、
はいはい。
で、この試験線も基本的にはトンネルが多いと。トンネルの隙間で、途中で、こう、パッと開ける景色があったりなんかするんですが、うん、そこはね、500キロで滑走するともう飛ぶような感じ。うわーって、相当奥の方に視点を合わせないと、
はい、
目の前のものなんか見られるはずがないっていう感じになります。で、その500キロを外から見ると、もう7両編成なんですけど、一塊にしか見えないっていう。感じになるようですね。まあちょっと昨日はね、曇って雨降ってたりなんかしたんで、うんうん、そんなに景色楽しめるという感じじゃなかったんですが、いやーでもね、素晴らしい体感させていただきました。
乗り心地としてはどうだったんですか、井田さん。
これはですね、乗り心地は最初は、これゴムタイヤみたいのを車輪をつけてだんだんスピードを上げていくんですよ。だからゴトゴトゴトゴトするんですが、だいたいですね、130キロから150キロぐらいの時速になるとふっとこう浮く。その浮いた瞬間は尻でわかります。揺れが変わったっていう。
見たぞって分かるんですね。
そうそう。で、逆に止まる時も、その時速150キロぐらいになってくると、車輪を出すんですよ。で、その瞬間っていうのは、飛行機が着地した瞬間と同じような感じで、ドンっていう感じになる。
ちょっとするんですね。
若干そこはね、衝撃があるんで、それはそれでね、楽しいね。いや、でもね、やっぱかつて、科学の図鑑とかで見ていたあれに、はい、俺乗ってんだなと。
なんか遠い未来のイメージありましたよね。
いや、そうなんだよ。リニアって。そうなんだよ。なんかね、20年前の学研の図鑑とかを、こう舐めるように読んでた俺に伝えてやりたいよね。お前これ乗るんだぞと。
そうですね。
もう本当にね、いい体験をさせていただきました。ありがとうございます。恐縮でございます。詳しいことというか、画像などもホームページというか、ツイッターに上がってますので、ぜひご覧いただければと思います。ご覧ください。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは内閣官房参与で数量政策学者高橋陽一さんです。すでにスタンバイをしていただいております。この後ですが、消費減税なぜできないのかというテーマで財務省の実態についても語っていただきたいと思います。そして7時台もニュース解説です。まずは金融庁が東京証券取引所に立ち入り検査へと、この間のシステム障害について、それから菅総理大臣の外遊、ベトナムとの間の首脳会談について、中国四畜月期の GDP、 さらに GoTo 商店街、そして日本の9月の輸出額ですけれども、前の年の同じ月と比べてマイナス 4.9%、 足元の経済、この対策これからというところも伺っていきます。
今週はキリンビールのキリン一番搾り糖質ゼロ1ケースを毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。今朝はいつも水曜日の各週レギュラーで、ご登場いただいております内閣官房参与で数量政策学者高橋陽一さんにご登場いただきます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今週はね、コメンテーターの方々6時台から登場ということですので、朝やからありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ニュースに関する専門的な提言をいただくんですが、高橋さん、ではこの時間お話しいただくテーマをお願いします。
消費税の減税はなぜできないのか。
おお、ということで、これなぜできないのかなんですが、何が立ちはだかってるんですか。
もうその反対してる人はいるからね。あの、まあ、財務省でしょ。
はい。ねえ、もともと財務省の仕事ってお金集めるのと使うことと両方のはずなんですけど。
そうね、集めて使う、
はい、
でもその集めてっていうのが結構ポイントでね、
はい、
普通にほっとくと集まるのは集まるんですけどね、うんうんうん、それ営業届じゃないでしょと、だから税率を上げると、実は計算上集まるのが大きくなるから、だから税率上げるのが好きだと。だから税率上げることを実は増税っていうんですよね、
はい、
ただ単に税収が増えることは増税じゃないですから、
あー、
ほっといてもその経済成長あと増収っていう形になるんですけどね、
はい、
税率は変わんない、でもその税率を上げて、
はい、
あの歳入を増やすっていうのが一番、大蔵官僚にとって、財務官僚にとってはね、一番なんかポイントになるというかね、仕事やったって感じがするんですけどね。
そこで評価されるって感じなんですか。
あ、そうですね、やっぱりあの増税法案を作ったにやつは大体みんな出世してますよね。
はあ、これそのね、税収を上げるのにはだから二通りあって、税率を上げるのか、それとも経済成長でも元のパイを大きくしてそれで稼ぐのかみたいな。
そうね、経済成長が王道といえば王道なんですけどね、でもそれは営業努力じゃないって、そんな感じですけどね。
あ、財務官僚からすると自分たちの努力じゃないと。
営業努力じゃない、
営業努力汗かいてないってことになるんですか。
もうね、あのだから一般的に経済成長大きくなるとその分だけ実は歳出も増えるから、あんまりもう、関係ないんだっていう風な感じですけどね。
はあ、でその歳出の部分っていうのは、じゃあ財務省的にはあんまり考えがないってことなんですか。
いやいや、あのだから歳出が全てですよ。だからその予算というのは歳出権の配分ですからね、
はい、
あのだからその歳出こそが全てですよ。
歳出こそが全て、
だって予算ってもともと歳出権を与えるっていう、それだけしか書いてないんですよ。歳入の方は単なる見積もりだから、
はい、
だから歳出権をどんだけ与えられるかっていうのが仕事のポイントでね、歳出権が増えれば、はっきり言えばあのブイブイ言えるわけでしょ上げてる、あのいろんな省庁にね、
はい、
そこがやっぱりあの財務一番、気にしますわね。
あ、普通の会社だったら、あるいは個人でもそうですけど、まず稼ぐことを考えて、でその稼いだ分からどうこう配分していくかってことを考えると、
そう
するとその稼ぐっていうところで、財務省だったら経済成長でも稼げるんだからそれでいいじゃないかと思うんだけど、
思うんですけどね、経済成長はね、あのなんか実質的な歳出権の、歳出権広がるんですけど自動的に拡大しちゃう面があるから、あんまり広がらなくて、それで増税っていうね、税率を上げるってことがやっぱりで、他の人が結構嫌がる ったり、ダメっていうのでしょ、うん、それを困難を乗り越えてやったっていうのも、はい、まあね、財務省的には中で、なんか変な話なんですけどね。
間違ったストイックさがありませんか？
そうそう、間違った。まあ、はっきり言えばそうですね。だからマクロ経済だからあんまり考えないっていうのが、まあ、ポイントかもしれませんけどね。
ああ、経済の規模は常に一定で、ってことは税率を上げれば、歳入が増えてくるっていう。
そういう単純なね、予算ではそういう単純なロジックがあるんでね。はい、だから税率を上げたくなるんですけどね。それでも最終的には歳出源の拡大っていうのにつながって、歳出源拡大すると、うん、まあね、組織としては潤うわけですよ。天下りが増えたりとかね。
はい。なるほど、でその歳出権の、まあ、お金を出す方の部分が、なんか全部ある意味歳入の税金と紐づいちゃってますよね。
そうね、本当はまあ紐づけちゃいけないっていうのが原則あるんですけどね、一般財源原則っていうのがあって、ジェネラルファンドってそういうものすごく原則があって、あんまり紐づけると硬直化するから良くないって話なんですよね、
うん、あ、そうなんですか、なんかもう消費税なんてね、公然と社会保障の財源だからみたいな、財源、うん、財源って話ばっかりだけど、もともと原則は紐付けちゃいけないんですか、あれ、
うん、あれ間違い、
あ、そうなんですか、
だから消費税を社会保障の目的税にしてる国はないですから、
なんかがんじがらめじゃないですか、もう教育の無償化にも使ってるし、社会保障にも使ってるし、だから下げられませんみたいな、
うん、そう、
それじゃあ原則外して
る
んですか、
それだ、ものすごいその大原則外れてる話ですよ、
もともとそうなんですね、
だから消費税ってもともと一般財源っていうかね、地方の一般財源っていうのが普通ですから、はい、あれを紐付けちゃうとそれはものすごい間違いですよね。
そういえば昔ね、一般財源か特定財源かみたいな話で、その道路の特定財源とかって、まあ、ガソリン税とかなんとかから出てた、
ったでしょ、
すごいマスコミ叩きましたよね、
うん、
あの時、
あっちの方が理論的には正しいんですけどね、だなるべく一般財源するって、歳出を硬直化しないっていうのが大原則なんですよ、
うんうんうん、
それ今の全く消費税については全くデタラメやりすぎて、
はい、
だからあれは本当言うと社会保障だからね、うん、保険料でやるのが普通なんですよ、だからそれを消費税当てちゃったっていうのはものすごく間違いで、制度運営が将来的にどうなるかっていうと、ちょっと硬直化するっていうのは私は恐れてますけどね、社会保障制度自体がちょっと危なくなるかもしれないです。
あ、これね、その道路の特定財源の時に、いや、これはだって道路は車乗ってる人が使うでしょって、うん、だから受益者が負担するっていうのが原則なんですっていう説明がなされたと思いますけど、
まあ、そうね、そういう分かりやすいもので特定、目的税はなくはないんですけどね。で、そういうのってすごく限定的だから、
はい、
消費税なんかちょっとそういうのはないですね。そういうふうに特定目的税にする国がないですね。
でも、その原則であったりとかね、諸外国の現状とかって、財務官僚の人たちってそもそも東大法学部出たような頭のいい人たちで分かんないはずないじゃないですか。
知ってますよ。だから、1998年だったかな、
はい、
消費税は社会保障目的税とする、している国はないっていうふうに、答申も出したことありますよ。
あ、財務省が、うん、そうなんですか？
私書いてたけど。
じゃあ全言翻したみたいなもんじゃないですか？
いや、もうだから私なんかその後アメリカ行った時びっくりしましたよ。時事連合つってね、自由党とやって小沢一郎さんに、
はい、
なんか、消費税は社会保障にリンクするって話が小沢一郎さんが喋ってた時に私、と思いましたよ。本当に驚きましたね。だからあれ、方針ひっくり返して、
はい、
どうしてもあれでしょ？社会保障にリンクして、消費税の上げを狙ってたっていうしか思えないですよね。
はぁ、消費税上げるためだったらその大原則もぶちやぶちやとなりふり構わなかった
と思うんですか？私はだから驚いてね、それはちょっと国の、ね、運営にね、もう間違うんじゃないかなと思って心配したくらいで、今も心配してますけどね。だからいつも国会行ってこういう話するんですけどね、
うんうん、
私以外にして言いませんね。
お、もうそういう話するのってタブーになっちゃったんですか？
今の中の人はそうでしょ。だってもうそうやって、その方針で言っちゃって、もうそうやって、そうやって、社会保障のために消費税が必要だって言い続けちゃってますからね。もう戻れないですよね。
もう戻れない。
だって間違ったって言わなきゃいけないから。
間違ったって言えないんですか？
言いにくいでしょ。例えば、この去年の10月の消費税の上げだって、
はい、
あれ上げて、その後、10、12がマイナスになって、うん、それで、その後それを引きずって、1、3もマイナスになって、その後4、6がコロナで猛烈マイナスでしょ、
はい、
でも、なんかみんな忘れちゃってコロナだって言ってるじゃないですか。
うんうんうん、
消費税の話なんてみんな忘れちゃって、消費税やってる時にコロナがあったから非常に悲惨になっちゃったんですけどね。
これそれをこう変えていくっていうのは、これ、うん、っていうか、中で働いてる、例えば若い人 場でおかしくないですかみたいな話で出ないんですか。
おかしくないってね、言うのが勇気いるかもしれませんね。
自分の出世を捨てなきゃなんないとか、そういうことですか。
してるし、だからよっぽど強く言えないと、打ち負けちゃう。結構ほら、優秀なやつが多いじゃないですか。ああいえばこういうっていうのはたくさんいるから、はい、そういうのがものすごくたくさんいるから、中で言うのは結構大変かもしれませんけどね。
なるほど。そうすると、こう、政治家で大臣できても、言い任されちゃうわけですか。
もちろん簡単ですよ。簡単に言い任されますよ。だってマスコミは現にそうじゃないですか。だって私みたいに意見言わないじゃない。
確かにマスコミもね、経済部のエースと呼ばれる人たちが財務省のクラブに入ってるはずなんです
よ。5分か3分ぐらいでアウトじゃないですか。
5分か3分だ。そうするとね、これ救いがない中で、高橋さん、賛否を。
いや、私20年以上同じこと言ってるから変わらないですけどね、あきれば。
もっと仲間が増えないとダメってことですか。
ね、だって一人でずっと20年間ぐらい言ってて変じゃないですか、この、ね。本当は学者が言うべきなんですけどね、もっとね。
学者も言わない
言わない。
まずは消費税減税なぜできないのかという話をいただきました。7時台も今日ニュース解説たっぷりとお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここが気になるプラスです。6時35分になるところです。新聞各紙入ってきましたが、一面はバラバラで、そして、一面のですね、2番手3番手の記事のところに、産経新聞は出してますけれども、防衛省自衛隊がオーストラリア軍の艦艇などを、それから航空機を守る武器等防護を実施するんだということで合意したということが出ております。オーストラリアのレイノルズ国防大臣が今訪日しておりまして、昨日岸信夫防衛大臣と会談を行いました。で、この防護というもので合意をしたということです。武器等防護っていうのは安全保障関連法案法の中で、やることができるようになったというもので、平時に、いろいろな艦艇だとかを、守ることができるということで、アメリカ軍をね、守るというのは日本の海上自衛隊を中心にやっていて、去年で確か14件、その件数があったはずであります。で、アメリカ軍以外では初めてだということなんですが、オーストラリアとは非常に今友好関係をね、もともとこう築いていたということがあります。アクサと呼ばれるですね、防衛の役務相互協力協定というものも締結していて、これ何ができるかって、例えば壊れた時の部品の融通とかができると。で、これが結構重要で、かつて、マレーシアの沖のところで、場所は不明なんですが、エアアジア機が墜落したということで、それの場所がわからないということだったんで、国際的な協力体制で捜索をしたということがありました。時に、日本からも海上自衛隊が P3C という哨戒機を出して、で、同じ P3C をですね、オーストラリアも出していたんですが、なんかオペレーション上で不具合が起こった時に、日本から部品を持ってきたら全く間に合わないと。で、昔だったら日本はですね、他の国から部品の供給を受けるとか、そういうのはこれが、防衛協力と軍事同盟に当たるからできないんだというふうに言われたんですが、このアクサを締結している国同士だとできたというところで、オーストラリアがですね、うち P3C 使ってるからいいよ、部品持ってってみたいな感じで、直すことができて、でオペレーションに支障がなかったんだっていうのをですね、実際にそこに行っていた海上自衛隊の、P3C 乗りの人に私聞いたことがあって、いや、こういうのって表には出なかったり地味だったりするんですけど、とっても大事なんですよという話をしていました。お互いの信頼関係があるからこそそういうことができると。で、ね、準同盟国と、友好的な関係にある国でも、なんかされた時、あるいはされそうになった時に、お前は守ってくれないんだよなっていうことだと、友達関係でもうまくいかないということがありますんで、こういうところで前進をしていく。今、ベトナムだとか、インドネシアを訪ねているのもそうですけれども、中国と対してどう仲間で向かっていくかということの、一つの表れというのがあるなと思いました。この、日ベトナム首脳会談については、後ほど7時台にたっぷりとお送りいたします。
さあ引き続き内閣官房参与数量政策学者高橋洋一さんにご登場いただきます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの消費税のお話をいただきまして6時台、メールやツイッターでもたくさんいただいておりますね、春蔵さん消費税減税の提言聞きました、社会保障の目的税にしてる国は他にないと聞いてびっくりしました。負担重いんで、ぜひ、下げてくださいと。花花さん魂の方、これからも官房参与になってもズバズバ解説してくださいねとか、あとはですねこちらあきらさん足立区の方が期限付きでいいんで消費税下げられませんかねという、
ね、あのイギリスとか、ね、ドイツはやってるんですけどね、
う
ん
う
ん、
あそうですね、期限付きの、ね、減税
あとねあの最近デジタル化ってやってるでしょ、
はい、
ああいうふうにやるああいうことやると、まあうん、e-tax の、ね、社会保険料版って作れるんですよ。そうすると社会保険料の徴収がもう一度うまくできるようになって、
はい、
まともな議論が できてくるかもしれないですね。
なるほど今、取りっぱぐれが多いと多い、ね、特に企業の負担分に関して
企業が多いですねすごくね。だからあのこのデジタル化でね
はい、
あのきちんとあの取りっぱぐれがなくしてやってもらいたいですね、うん
はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
10月20日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。金融庁、東京証券取引所に立ち入り検査へ。金融庁は今月1日にシステム障害を起こした東京証券取引所に立ち入り検査をする方針を固めました。今朝朝刊では経済面などに書かれています。昨日の夜速報も入りましたが、これなんか原因もねちょっとずつ報道されてきてますけれども、高橋さんどうご覧になりますか。
うん、システムの話ってみんなこういうしか言えなくて、もうなんか立ち入り検査に行く金融庁の職員も分かんないやつが行くから大変でしょうなと思いますよね。
そうなんですね。
答え分かってるじゃないですか。もうそのただ単にあのオンにしなかったっていうのはもう爆発システムをオンにしなかったっていう答えは分かったじゃん。確認行くだけでしょ。
本当ですね。
だって別にシステムの立ち入り検査したって、
はい、
あのこのシステムっていうのは全部プログラムなんですよ。
うんうんうん、
プログラム読めるやつがいかなかったら意味がないでしょ、
は
い、
本来的には。
だからこの果てな話って報道も難しいでしょうね、うん、
あ
のプログラムやったことない人が記事書くわけだから大変でしょうね、
はい、
とちょっと皮肉っぽく言えばねお気の毒様って感じですよ
まあこの日の夕方に行われた東証のこう会見でも、うん、こうスパスパスパッと切っていく東証の CIO の人に対して、うんメディアがなんか攻めあぐねてるような感じで、とにかく責任は責任は責任はってそれだけだったって感じです
ね。分かんないんでしょ。だって、うん、あのパソコンにで使ってるプログラムすら見たことないんでしょ。あの要するにソースコードっていうのがあってね、
はい、
あのそういうのが分からない、分かる人がいでないとこのシステムの話ってはっきり言って無理ですよ。
まあ私なんかもう本当ガキというかですね、大学生ぐらいの時に例のベーシックってやつを少しやったからね、蝶々が飛ぶ動画を作りますみたいな、うん、本当子供騙しなことしかやったことないですね。
自分でやっぱりあのプログラムを書いてなんてシステム作ったことないと、うんうんうん、多分これは無理だと思いますよこういうのって、
うんうんまあ、今回はこのバックアップへの切り替えをオンにしていなかった、うん、だから即時に予備の装置に切り替わらなかったんだと、
うん
まあ、あの共有記録装置のバックアップシステムの、ま
あよかったね、
結局単純な問題だと。
いや大体いつも単純なんですよこういうのって、うん、でもまあねあの外注した時にその仕様が変わった時に分かんなかったからって言うんだけど、5年間オフのままってのは何なのって思いますけどね。なんかバックアップシステムずっとオフのままだったら何なのって、誰か気がつかないのかなっていう感じですけど、まあ、気がつかなかったんでしょうね。
まあでもこういう、こう、まあある意味のヒューマンエラーってものはどうしてもつきまとうと。
もちろん、
う
ん、スイッチを切っちゃったらもう何も動かないんですよ。
は
い、これが一番ね、単純なね、やり方で。だから、まあパソコンかなんかで、なんかわけわかんなくなったらみんなとにかくね、電源切ることね。それで一回また電源つけるのが一番簡単なパック、なんかあの、回復復旧なんですけどね。
確かに、あの、スマホとかで止まったなと思ったら再起動するみたいなね。
電源を、あのね、 全部落としてね、はい、また入れるって、これが一番単純。これ、大体これでこれなんですよね。
あ
これを一回全部電源切って、もう一回やり直したら、はい、多分気がついたんじゃないの。
あ
れ、オフになって、うまくいってんじゃないのって、誰か切ってたかっていう話でしょ。
まあ、今回のこれに関しては、その直前でこう不具合は分かったと、うん、で再起動してしまうと、それまでに入っていた注文とかが全部まっさらになっちゃって、市場がもっと混乱するから、一旦まずその日は閉じて、
そうですね、
で再起動をかけたという形になった、う
ん、まあでも、やってる最中じゃないから、まあ、1日お休みしただけなんでね、はっきり言って、それがものすごく大きな問題かっていうと、まあ、1日休んだだけですから
。動かしながらで不具合があった場合っていうのは、もっと大変なこと
ですよね。ですよね、それだとご注文とかそういう形になるんでしょ。それよりかは、まあ、何もなくて1日お休みしたんでね、どこの実害ってないんですよね。
やっぱこういう時ってまずは一旦まあフリーズさせると言いますが、ガッと止めて、うん、でそこからできるんだったら再開するけどっていう形にする方が、
そうしかない
でしょ、まあ、管理的にはそう。
スマホと一緒なんですよ。スマホでうまくいかない、あもう再起動しかないなって感じなんで、再起動でうまくいかなかったら修理に出すしかないでしょ。
確かにそう言われれば、あ俺たちもやってるかもしれないな、それって感じ。
そうでしょ。スマホだから電源1個だけでよかったんだけど、これはちょっとね、はい、バックアップのやつが電源が別だったってことだけでしょ。これが電源1本だったらね、すぐ分かったと思いますよ。
そうするとこれ再発防止策っていう風な、う
ん、大した話じゃないですよ。もう1回電源切ったとか切って大丈夫かとか、そんなレベルですよ。だから立ち入り検査なんて行くんですよ。何にも分かんなくて、ただ聞き取りしてね、はい、報告しないと終わりじゃないのこれ。
何、じゃあ金融庁としてはやってる感出したいってことですか。
そうだそうでしょ。
そりゃそうですよ。
だってプログラムのシステム分かんないやつが、分かんない人が行くんだから大変だと思いますよ。
今ちょっと丁寧に言い直しました。ということで、まずは金融庁が東京証券取引所に立ち入り検査へと、こういうニュース解説いただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。日本ベトナム首脳会談。ベトナムを訪問中の菅総理大臣は昨日午前、ベトナムのフック首相と会談を行いました。
日本とベトナム、インド太平洋地域における平和と発展に貢献する、こうしたことをフック首相と協議することができました。まあ、このことは、まあ、自由で開かれたインド太平洋、その実現に向けての、まあ、ある意味では貴重な第一歩であったというふうに思っております。
南シナ海への進出を強める中国を念頭に、自由で開かれたインド太平洋構想での協力を確認しました。会談時間およそ1時間20分で、まあ、この自由で開かれたインド太平洋構想であるとか、サプライチェーン、それから武器、まあ、防衛装備品の輸出などなど、結構いろんな中身が ありましたが、高橋さん、どうご覧になりましたか、このベトナムとの首脳会談。
ベトナムとインドネシアって、
はい、
第二次安倍政権の安倍さんが最初に選んだところと一緒ですよね。
そうなんです
よね。だから全く外交も踏襲するっていうか、うん、もうなんか出てますよね。でベトナムとインドネシアなぜ選ぶかっていうと、うん、まあ、ASEAN の中では、まあ、中国とちょっと距離感があるところっていう国ですよね。だからそこを選んだってことは、まあ、中国との距離感を保って、それ特にまあ、セキュリティダイヤモンドっていうのがあって、
はい、
日豪を米インっていうところ、まあ、最近クアッドっていう言い方ですけどね、はい、そこで、あれ日本が第一次安倍政権、今が12、3年前ですからね、言った話が今実を結んできたんですよね。ようやくすごいもう 10年以上昔に言った話なのに、 それがだんだん実を結んできて、それであれが、まあ、日本初の話だから日本に敬意を表して、今回のクアッドっていうのが日本で開かれてるってことなんですよね。
そうですね。10月6日ですか、外相のね、4カ国外相会談やりました。
日米関係でもね、今までアメリカが言うのを日本がフォローするって従うってそればっかりだったんですが、これは全く真逆で、日本が言ったのアメリカがフォローしたんですよね。でそれで具体的に話してて、日豪の、まあ、安全保障の話もちょっと、先ほどちょっと報道されてたでしょ、
はい、
それで安全保障の話も出てきたし、それで、まあ、これの拡充って話に多分なるんですよね、いずれね。その時に一番有力なのが、まあ、このインドネシア、ベトナムとかね、そういうところになるんじゃないかなって気がするんですけどね。もちろん 台湾とかそういうのもあるんですけどね。
はい。
だから、そういう意味で、その、安倍さんがやってた話っていうのを、かなり忠実に、まあ、継承してるような感じがしましたね。
まあ、このね、日米豪印の、さらに拡大しようっていうのは、アメリカのポンペオ国務長官だとか、国務省のね、人たちはかなりいい、クアッドプラスというような形で。
だから珍しいんですよね。だからインド太平洋っていうのはまさしくクアッドの話してんですけどね。
はい。
そういうふうに日本初のやつが、もう十何年か昔の話がだんだん、先見の明があってね、広がってきて、それが、まあ、一つの軸になってる。軸になっていくんじゃないですかね、この外交で、
はい、これ将来的なことを考えてもやっぱり日本をこう守っていくためにどうするか、まあ、今までは日米同盟というものがドカンとこうあったわけですが
一本しかなかったんだけど、今度、まあ、場合によってはね、はい、日豪っていうのあるかもしれないし日印っていうのもあるかもしれないし、それでアメリカとオーストラリアとインドですからね、
はい、
これ英連邦の国でしょ。
あ、確かにそうですね、
日英っていうのもあるかもしれないなとかね、いろんなのが出てくる可能性あるんですよね。
そこに関して言うと TPP にイギリスが入るんじゃないかみたいなのはずっと言われてますね。
だから要するにイギリスがなんだっけ EU から抜けたから、
はい、
それで経済面では TPP に入るチャンスだし、多分入るような気がするんですけどね。そうするといずれアメリカも入るかもしれないしね、 TPP はね、
はい、
そうなるとなんか自主権のこれは経済権ですけどね、それで経済権があるとそれに伴う安全保障の、はい、つながりっていうのもそこでリンクするんですよ。そうすると広い緩やかな、まあ経済中国と違う、
はい、
中国に対する、ね、安全保障のグループというのはできそうな気がしますけどね。
確かに今言われたイギリスもずっとくすぶってる話が再び東洋艦隊を作るんじゃないかと、
そうなんだ、
なんかブルネイだとかシンガポールに拠点を作るみたいな話がずっと言われてますね。
ですし、だからやっぱりインドネシアとかそういうのも、まあ、基本的にイギリスのね、
はい、
なんかとつながりはなくはないですからね。だからある意味で、ね、そこは、まあ、こういう話って長いってゆっくりなんだけど、
はい、
10年スパンで考えなきゃいけないんですけどね、まあ、だんだんできつつあるような気がしましたね。オーストラリアなんか特にね、中国との関係をだいぶ最近見直してるんでね。だからそういう意味で、中国との関係を見直すと日本の方にくっついてきて、
はい、
それで安全保障面ですと、先ほどね、なんか井出さんが説明した、はい、日豪の話とか出てくるんですけど ね、
これ産経は一面の3番目の記事に載っけてますけれども、武器等防護っていうのをオーストラリア軍と自衛隊の間でも実施すると、今までアメリカ軍としかやってなかった、
それしかなかったんだけど、だんだん広くしてっていくんじゃないですかね、やっぱりアメリカだけってのはちょっと安全保障で語りすぎてかもしれないですよね。まあ、そういう話するとまた巻き込まれるのって出てくるんだけど、
はい、
実はこういうふうな安全保障の関係を結びつけると、巻き込まれるのよりかはちょっかい出さなくなるっていう方のが、実は歴史的には実証的にも大きいんです。だから安全性は高まるんですよ、日本の。
高橋さん、プリンストン大で国際関係論をやってらっしゃいましたね。まさにそういう、こう、同盟をどう作るとか、
そう同盟すると戦争確率が何パーセントやるとか、そういう計算をするのが、はい、私の本業なんですけどね。
だから数量で政策をやるという。
そう、全然なんか経済の話ばっかりされるんだけど、本当は安全保障の方が強いんですけどね。
これね、そう、まさに巻き込まれ論の話だとかっていうのが、まあ、戦後、まあ、一貫して、こう、日本の中の議論として、安全保障の議論では。ありましたけれども、これ歴史というか、実証で紐解くと逆なんですね。
巻き込まれるよりかはちょっかい出されにくくなるんですよ。
仲間が多いと。
仲間多いとね、やっぱりね、どっかが反発するか分かんないから、はい、という感じなんですよ。
で、
人間社会もそうでしょ。一人でいるとちょっかい出したくなるんだけど、なんかグループでいるやつにちょっかい出すとね、他からガツンと来るかもしれないなって、そういう話なんですよ。
あんまり変わらない。
だってヨダバ大将だから、みんな言ってて、集まった方が有利じゃない。だからみんな集まるんじゃないですか。
まあ、たとえ強大なアメリカであっても、アメリカとだけっていうよりは、他の国々とも、緩やかに連携した方が良い。
ちょっかい出されにくくなるんですね。なんかこれを巻き込まれる論だけで、
はい、
言う人は、もう要するにバランスが取れてない議論になっちゃいますね。
さあ、そして、もう一つ、そのですね、念頭に置くという中国の経済について、こちらです。中国の7、9月期の GDP2 期連続でプラス。中国国家統計局は昨日、今年7、9月期の GDP 国内総生産の伸び率が前の年の同じ時期と比べてプラス 4.9% となり、2期連続のプラス成長となったと発表しました。4、6月期の1 から 1.7 ポイント増加ということだそうですが、9月ってこの間終わったばっかりなんですけどね。
早いね、うん、日本とか他の国はだいたい日本だと来月の頭なんだけど、まあ、他の先進国でも今月末なんだけど、ちょっと早すぎないという、うん、どうしてこんな早く出るのとまず分かんないですね。あ、どっかでペロペロってやった数字かもしれないし、
かもしれないし、
でもまあ下がって上がるのは当たり前なんですけどね、まあ、上がるのは上がるんですけどね、ただね、これ本当に、はい、まあ、日本の輸出なんか見てて分かると思うんですけどね、そこそこね、はい、まあ、日本の輸出なんかもそこそこあるから、まあ、回復してるのは間違いないと思いますけどね、まあ、一番初めにコロナになってすぐ回復しちゃったっていうところでね、
はい、
まあ、こういうふうに経済はプラスになっていくってことは、まあ、アジア全体とか世界経済には悪くないですけどね、他のところが、欧米なんかは第2波が来て強烈になんで、これから大変なんですよ、また。
やっぱりこれから秋冬となってくると、
欧米がきついですね。さすがにロックダウンまではしないんでしょうけどね、
はい、
いろんな経済規制っていうか、ね、移動規制なんかあると、はい、やっぱり経済活動はちょっと停滞する可能性ありますね。
まあ、すでにね、フランスなんかは夜間外出禁止を出したりなんかしてます。
そうですね、第3波結構たくさん来てるんでね、感染率だと、まあ、日本より2桁高いんですよね、あと死亡率も高いですよね、ちょっとこれは深刻ですよね。だから日本なんかはあんまりもう、まあ、関係ないんで、はっきり言うと、
はい、
そういうふうなコロナでなんか経済規制をする必要はないんですけどね、ただ影響は必ず出ますんでね、だからその意味で中国がちょっと頑張ってくれるのは悪くはないですけど ね、
まあ、中国はこの経済を回復させたっていうところと、まあ、コロナを抑え込んだんだっていうのを非常にアピールをしてます。
抑え込んだっていうか外に出しちゃったっていうのがちょっとね、もうちょっと早く言ってくれればよかったのになってことじゃないですかね。
いろんな対処が、まあ、各国ともにできたのにと。
そうね、ちょっと最初言わなかったんだね。
まあ、そのオーストラリアの関係もね、先ほどありましたけど、まさにそこで原因究明ちゃんとやろうよって言ったら、オーストラリアに対して輸入を規制したりだとか。
そうだからね、中国もちょっと価値観がちょっと違うんですよね、西側とね、民主国ではね。だからそこが経済活性の時にちょっとネックになるんでね。だからここも中国良くなったからといって、
はい、
まあ、中国の現地進出なんかはあんまりやらない方が良くて、さっきのベトナムとかインドネシアの方がいいんじゃないかなっていうので、まあ、菅さんも言ってるわけでしょ。
サプライチェーンの見直し、
そうそう、サプライチェーンの見直しで中国だけに頼らなくていくと、
この時間高橋さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方はこの後もお付き合いいただきます。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード、
この時間は教えてニュースキーワードです。 GoTo 商店街。新型コロナウイルスで売り上げの落ち込みに悩む商店街への政府の支援策、 GoTo 商店街が昨日からスタートしました。これはですね、各地の商店街がにぎわいを取り戻すイベントなどを行う際に、一つの商店街あたり300万円を上限に補助するというものだそうであります。
ちょっと、私なんか不覚にもあんまりよく知らなかったんですけどね、GoTo トラベルは知ってますね、
はい、
あと GoTo イートも知ってて、GoTo イベントも知ってますけどね、
はい、
それぞれはみんな、まあ、ほら消費者の方が、まあ、具体的になんか利益還元があるから、
そうですね、
まあ、分かるのは分かるじゃないですか。これ、GoTo 商店街って消費者でどう関係があるのかなと思って、ちょっと今聞いてたら、これ商店街に補助する話で、
はい、
まあ、間接的に消費、なんか お買い物客に行くかもしれないけれど、まあ、基本的には商店街への話ですね。
いや、私なんかこれ商店街で使えるクーポンもらえるのかなと思った。
そうそう、私もそう思った。それだったら、それで見たら予算規模が51億円、これじゃ無理だなってすぐ分かっちゃった。
あ、まあ、この規模感だと、
それは51億円じゃその商 商店街に行くクーポンは配れませんよ。
まあ確かに47都道府県に換算すると1億円強というところだから、
1億円
そこにどれだけの商店街があるのか
って、たくさんでしょ、何百万って世界になっちゃって、それは無理だね。だそれだったらやっぱりね、あの商品券配るとか、はい、まあ、あとさっきのね消費税のやつじゃないけど軽減税率で やってあげるっていう形を一緒にするとこれはいいのにね。
ああなるほど、商店街限定で軽減税率みたいなことって、
うん、そうそう、それでもいいか、あの今あれでしょ、全部レジ化してるから、まあ、はい、可能は可能でしょ。
ああなるほど、うん、もうポスシステムでオンラインに組み込まれてれば税率の部分いじるだけでいけるってことですか。
そうね、そういうだから、まあ税率だとまあ全品目になっちゃう、全部ってある品目だけとかね、はい、そういうのはそういうふうに一緒にすると結構効果があるのかなと思うんだけど、これはっきり言うと、まあ、商店街に対する補助金ですわね。
メールは結構たくさんいただいてまして、ヨシリンさん、神奈川三浦の方、 GoTo 商店街って応募少ないみたいですね、先に補助金出ないと難しいんでしょうか、少しでも活性化するといいですねと、うん、春蔵さんもですね、これ商店街にとって、先に費用を立て替えるというシステム、費用負担が大きくって、利用する商店街ほとんどないように思いましたと、東京北区の方からいただいています、うん、
今の方は、ね、関係者じゃないの、普通の人はそういうこと知らないですよね、う
ん
う
ん、これね、費用先立て替えるんですね、
まあ、でもそれ、うん、あの生産払いってしてたのを先払いにするっていうのは検討するとは書いてありますけどね、はい、でも どちらにしても51億円の予算だと非常にあの業界だけの話のマイナーな話ですね。
あ、
だからこういうのはやっぱり消費者の方にどうやって還元さっていうかね、利益いくかっていう話を盛り込むといいんですけどね、はい、そうすると多分何千億円と予算になって、そうすると、はい、あのさっきのね、あの GoTo イートみたく結構有名になるんですよね、GoTo トラベルとかね、
はい、
やっぱりある程度消費者に還元する話がないと、業界であの業者だけにやってこのくらいの数字だと、はい、いや、まあ、宣伝するってそれだけで終わっちゃうかもしれませんね。
まあ、これ具体的な、ね、全体の消費喚起策をどうしていくかっていうところでいくと、やっぱクーポン配ったりとかそういう方が分かりやすい、
分かりやすいですよね、まあ、あと軽減税率をあのちょっと深掘りするとかね、そっちは分かりやすいですよね、おそらくね。
まあね、8% から 10% に上げた、ええ、まあ、それがそもそも論として景気を悪くしていたっていうの、
大間違い。まあ、それをあのなんか政府関係者に言ってあんまり言わないでと、まあね、はい、いやみんなね苦み口をなんか潰したような顔しますけどね、なんであんなのやっちゃったのって言うと、うーんとか、
うーんと、
まあこんな風になると思わなかったっていうのはことなんでしょうけどね、
はい、
ただね、やっぱり今年の世界経済悪くなる予想っていうか結構できたんでね、米中問題があったりしてね、
はい、
それなのにやっちゃって、それにまあコロナはまああの予想はできなかったですけどね、非常に結果的には悪くなってますよね、コロナで、もうコロナの傷をさらに深く埋めたっていう感じはしますけどね。
これ、まあ、あの消費税 1% で大体あの2兆5000億ぐらい。
そうですね、あの、ぜ、あの歳入のレベルで考えてね。
だからそこの部分を手当てすると1年 1% を下げるには、うん、まあ、2.5 兆必要だと考えると、うん、これ
2% だと1年でちょうど、はい、あの予備費が余ってるのが6兆円か7兆円でしょ、そうですね、ちょうど使ってちょうどいいんだけど、
そうですよね、
そうそう、うん、
それってできないんですか。
いや、それは財源問題は全くあの一年国期だからないくって、って言うんだけど、まあそれだとなんか下げたのまた上げるのが大変だとかいう、わちょっとわけわかんないんだけどね、この間あ平気で上げただろうっていうのはだけで私から思うとね、
そうですよね、あの内閣府の経済研究所は2018年10月からすでに景気は下がってたっていうふうに
下がってましたよ、
後から後出しじゃんけんしてきましたけど、
あれは景気動向指数見るとすぐ分かるんで、私なんかもそれちょっと下がってるから、
はい、
あのここでさらにひどくなるのはっていう予測をしたくらいですけどね、
まあその辺ね、あの今後どういう意思決定がなされていくのかって、まあ、やっぱり消費税とかっていうのは激しい政治決断になって、
政治決断ですよね、
総理マターってことになるんですか。
そうですよね、だから分かりやすいんですけどね、でも他にね、例えば社会保険料の減免なんていうのは結構簡単なんですよね、同じといえば同じなんですよ
結局、まあ、確かに特にサラリーマンからしたら両方とも天引きで持ってかれてしまうので、
そうだからまあね、有効需要を高めるっていう言い方なんですけどね、こういう時には、はい、まあ、減税とか補助金で有効需要のある程度全体の数字ね、
はい、
でいくらをつけるって、そういうのが政策論になって、その中身については実はあの経済効果から見るとあんまりどうやっても似たり寄ったりなんですけどね。
今日のキーワード GoTo 商店街でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。
9月の輸出額前年同月比マイナス 4.9%。 財務省が昨日発表した9月の輸出額は前の年の同じ月と比べてマイナス 4.9%、 6兆551億円でした。輸出、まあ、輸入も減っているということですけれども、まあ、この財務省が出しました統計についてです。
そうですね。まあ、9月っていうので、はい、早く出るんですね、この貿易統計は。まあ、先ほど中国が地地区が GDP 出ちゃったってんですけどね、はい、普通はそんな早く出ないから、まあ、こういう感じで9月の貿易統計とかいろんな統計が出ていくってことなんですけどね、
はい、
でこれまあ輸出の話を書いてありますけど 4.9 って書いてあるんですけど、
はい、
まあ、私なんか見るときに実は輸入の方が見ること多いんですけどね、
うん、
国内品を買ってると消費、
はい、
それで海外品を買うと輸入になって、
はい、
消費と輸入は同じような傾向があるんですよ。
で
それを見ると輸入の方が金額で 17.2% 減、
はい、
で数量の方が 8.4% 減ということですよね、はい、これ2つだけ見ると、まあ、まあ価格自体も随分下がってると見るんですよね。それで消費と同じような傾向だと消費もマイナス 8% ぐらいかなとかね、
はい、
そういうふうに見ちゃうんですよね。これ結構きついですよね。前の年の 10% 程度起こって、今 GDP も起こってるんですけどね、
はい、
回復してもこのレベルかなっていう感じになって、だから国内消費の回復っていうのをちょっと占う指標にもなるんですよね。だからこれはね、輸出が減っててどの輸出業者で稼げないっていう言い方をするんだけど、
はい、
実は輸入が減ってるってことは買えないってことなんだね。買えればもっと輸入増えるんですよね、GDP と同じように実は輸入、まあ、消費と似てるから GDP と同じような傾向動きになるんだけど、
はい、
これかなりあれですね、国内の需要が低迷してるっていうのをもう 見えちゃうんですね。そうすると、ちょっと V 字回復難しいかなと。
やっぱり、
という、まあね、これだけ見るとね、
ち
ょっとそういうふ
う
にもちょっと見えちゃって、ああ、結構大変だなと。
で
これで、欧米の第2波が来ると、
はい、
輸出がもうちょっと先行きもあんまり良くなくなるから、ちょっとダメ、ああ、苦しいなって感じになっちゃうんですね。
だからもう外の需要になんか頼るってわけにいかないから、
でも中も
内需も今冷え込んでいるでしょ
と。だからこれははっきり言うと三次補正っていうのを、
はい、
来年の来年度予算と一緒に出すんですけどね、いわゆる15ヶ月予算ってパターンなんですよね。1月からは補正で行って、
はい、
それから4月から新来年予算で全部合わせて15ヶ月で乗り切るってパターンなんですけどね、これ三次補正ちょっとやんないとなかなか大変でしょうね、
はい、そこの部分で、まあ、自民党の、ね、有志の議員と、あと経済学者の田中秀富さんも一緒に提言されてましたけど、まあ、補正は40兆規模でやるべきだし、その前に、予備費積んでる7兆8000億円を手が給付金をもう一回やるんだというようなことなどなど、のメニュー出してましたか。
定額給付金を除くと、私、有価口で書いた話ですね、それはね。前にね。大体 GDP が 10% ぐらい落っこちて、
はい、
それで、まあ、4、50兆。落っこちて、それをどうやって回復するかって話なんですけどね、
はい、
まあ、年率換算だと 40% が落っこっちゃうんですよね。それをどうやって回復するかってんで、まあ、大体ざっくりやると100兆円ぐらいの有効需要を増やさないと結構大変になってるのはすぐもうこのコロナショックの前に分かってたんですよね、
はい、
で補正で60兆出したでしょ、
だ
からあと残り40兆ってそんな計算なんですけどね。
それ
と あと一方で、
はい、
10月からの GDP の累積の、低下っていうのが大体 10% 前期比 10% あって、まあ、年率 40% なんですけどね、10% ずっとあると、
はい、
あって、今度区、市地区ね、
あ、はい、
市地区は11月に出て、
はい、
さっきの中国のやつの統計が日本ですと11月の中旬に出るんですけどね、それは多分ね前期比3ぐらいのプラスですよ。一番ボトムよりそれは良くなるに決まってるんですよ、
まあ、前期比だとそう
なりますね。そう、前期比3ぐらいになって、でも累計すると多分マイナス 7% ぐらいなんで、
はい、
そうすると前の10、12から比べると 7% ぐらい減ってちゃってるから、それね、やっぱり有効需要っていうのは30から40兆なんですよ。
これをまず埋めなきゃいけない。
埋めないと失業率が高くなるんです。
失業率ついに 3% に乗ってきました。
もうそれはこれから上がってきますよ。
もう上がっていかざるを得ない
っていうのは自己指標ですから、
はい、
で今あのなんだっけな雇用調整助成金かなんかで抑えてた話っていうのを、あの抑えられなくなると上がっていっちゃうし、それとあとあの倒産っていうのはちょっと後から起こるんですよね、
はい、
地方の方の観光とか飲食っていうのはそれで確率高いですよね、そうすると後から失業は増えていくんでね、多分まあそれでも60兆有効需要出したから、
はい、
あの痛みは少ないんですよ、あの一応出さなかったらもっと出さなかったらすごい悲惨なことになってますけどね、一応出してるんで、まあ、あのあれ何もしないと失業率多分 5% ぐらいになっちゃうんですけどね、あれやってるから、まあ、そこまでいかないと思いますけどね、
まあ、ただいずれにせよこのままで本予算だけ組むっていうんじゃ全く話にならず、
それは無理ですね、だから今のところあの60兆一次補正二次補正出したんだけど、あの出し方は先進国の中ではほとんどトップクラスのいい成績なんですよ、で今回ねあの日銀と一緒にやるって言って、
はい、
国債出した国債は日銀買うって言ってるから、日銀買う国債っていうのは償還費負担と利払い負担ないんでね、それはあのもうちょっと躊躇しないでやった方がいいと思いますよ。
でこれ6時台の話に戻っていくわけですけれども、そこでその財務省はどちらかというと歳出の規模感、特にこの国債を出して、やる補正に関しては非常に後ろ向きですよね、
だからそれについてね、国債出したところで将来負担がないだろうって私なんか言っちゃうわけですよ、それは財務省それが一番嫌なんですよね、だから菅さんはあれでしょ、それ表で言ってくれって言ってるだけじゃ私に、それ結果どうなるか分かりませんよ、
はい、
この議論ですけど、ただ一方のなんかその私みたいに意見がないと困るっていうことでしょ、
あまあ、他の意見と、バランスを見るというか、
それであの国民をで示しに示してね、
はい、
どっちがいいかっていうのを、まあ、菅さんが見ていくってことなんじゃないですか、
まあやってほしいですけどね、 やらない選択肢はないだろうと思います、
でも片方の人は、はい、もう財政再建再建っていう人がいますからね、
いやこの不景気の中で財政再建なんかやったらどれだけ死死類類になるかというような話はここ20年ぐらいで経験してきたはずなんですが、
まあ、そう言って今の不景気だからっていうと、じゃあ後で財政再建しましょうってそういうロジックを財務省考えるんですよ、だから私は根っこから日銀引き受けてれば利払い負担がないってすぐ言っちゃうんです、
なるほどなるほど、そもそも問題がないと、
そう、
問題先送りというようなロジックになっちゃうとそこでハマっちゃうわけ
ですね、そこでやられるに決まってるんですよ、
なるほど、
だからそういうの知ってるから、もうそもそも日本銀行が持ってる国債については利払いはします、ただし納付金で全部戻ってきますという意味で利払い負担がないってことをはっきり言うわけですよ。
これあのそれで言うとね、補正もそうですけれども、もうちょっと柔軟に予算組めるんじゃないですか、本当だったら
組めますよ、でもそれはあの呪縛がすごいから、
はい、
でもこの議論は、あの多分普通の人って結構難しいでしょ、あの細かい財政制度の話だから、
はい、
はっきり言って学者にはできないです、
うーん、
あの財務省から見たらね、いろんなはず話してて、
はい、
ちょっとミスがあった時にそこグイッとつぎ込んでね、学者って一個のミスだとすごく弱いから、
ああここ間違ってますよって言われると、
すごい弱いです。
うーん、
間違うからね、それであの全部間違いなく正しい答えをずっと言い続けるのは結構難しいんです、ここは。
うーん、
だって制度知らないから、だからあれでしょ、日銀引き受けは禁じてなんて平気で言うんでしょ。
ああ財政法で禁じられてるんだっていうふうに言う人
もいますね。言われたらみんな黙っちゃうでしょ。
はい。
うん、
禁じてではない。
私自身が自らやったことありますね、終わり
実際にやってるだろうと、すでに
やりました、いつこういうふうにやって問題ありましたかっていう言い方だから
。高橋さん書いてください。
え、
結構いっぱいメール来てますよ。
そう。まあでもね、なんかね、ここの番組でね、
はい、
なんか内閣官房参与という、なんか言われると、今日初めて言われてんだけど、どうですよって、これ誰のこと言ってんですかっていつも思うけど。
俺のことじゃないように
見える。俺のことじゃないだろうって言ってんだ、思ってんだけどね。
今日のスクープアップ、まあ、9月の輸出額の話から、財政この先というところまでお話いただきました。
飯田浩司でございます。ご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、あ、5000円ありがとうございます。飯田浩司でございます。 OK 浩司アップからのお知らせです。それでは飯田浩司でございます。
ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田浩司でございます。早速ではございますが、この時期は我がラジオ業界におきまして、まあ何ヶ月に一度かのお調べ週間であります。いわば選挙のようなものでございます。各候補者、あ、違った、番組もですね、様々に頑張ってございます。 改めて申し上げますが、このお聞きの番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK コージーアップは平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何卒、今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙、もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの負託に必ずや私だお答えいたします。ぜひとも清き一票を皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だあと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください。私だ全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様、何卒、何卒、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
飯田浩司、飯田浩司でございます。飯田浩司を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田浩司の OK コージーアップ、関東のラジオ局、日本放送で、平日の朝6時から8時までの生放送です。飯田浩司をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。飯田浩司、飯田浩司をよろしくお願いします。